それではただいまからいつの元分社と講座11月の部を始めさせていただきます。今回はですね、明治8年を主にして進ませていただきます。で、明治8年というより明治7年のラストですね。前回は山村御殿の節というので進ませていただきました。その最終の前回最終のところで、最終のところでですね、この後中教院へ役員が呼び出されて、それで天理人道教育をやらないということを宣言したということをちらっと申し上げたんですが、今月はそこの部分から進ませていただきます。で、公文教祖伝ではそれをですねこういうふうに言っております。で、12月26日親様を初めて赤きを召されたと。で、これは先月読んだ最後のところです。で、これは山村御殿に11月15日、陰暦の11月15日、まあ、今で言えば七五三の日です。で、その日に山村御殿を親様呼び出されて、そして教理について質問があったと。まあ、ざっとそこのところ今日初めての方もいますから付け加えますと、山村御殿へは県庁が出張いたしまして、そして、中山美希が小教員へ、私は天皇の先祖を神とすることなど教えていないと、高山の真の柱東神や、まあ、外国人のように武力侵略を考えている人である天皇はと、こういう意味に取れるお筆先をですね、小教員という天皇を神であると教育する役所に、まあ、この小教員というのは宗教統制する役所の性質を持っていたわけです。そこへ提出いたしまして、それじゃあ習字のところで、天皇の先祖の神々を祀ってですね、そして、神道国家になった日本の国民として、天皇を神と思っているという、まあ、いわば天皇制軍国主義の心定めをしたという証拠が氏子札というお守りということになっていたわけです。そしてそれを古紙を通じて神社に届け、神社から守り札を古紙が受け取り、氏子に渡す、それが天皇国家の国民の証拠守り札だと、こういうふうになっているいたというところに、親様が、まあ、我が家の務め場所は天皇神などとは教えていない、私が教えているのは天皇も人間、我々百姓も同じ魂という意味のお筆先をずっと3号4号書いたのを役所に提出したと。それでは、天皇国家に忠誠なる氏子を大勢抱えて、古紙という地位を得ていた習字はこれけちから嘘ではないかというのでもって、県庁から取り調べると、こういう格好で、それで申し出た親様が呼び出されまして、何を教えているんだとこうなったわけです。で、当時は政府と違う方針の教育をしているなどということはもう重大犯罪でして、教育が間違っているということで吉田松陰、橋本早苗なんていうのが全部死刑になっているわけですね。これが明治の始まり。それで、 明治中頃になりましても司法局と言われたですね、今で言えば法務大臣が打ち首晒し首なんていう制度はやめという近代国家の法律を作った人が天皇政府に反対している、けしからんと捉えられまして、斬首打ち首晒し首になっているわけです。それが明治9年という時です。ですから、まあ吉田松陰の時から見れば近代国家になったと言ってもですね、その後に法務大臣が打ち首晒し首になっているような明治9年、そういうように2年も前のことですから、これは大変だというので、必死の、まあ、決死のですね、覚悟を決めたお弟子さんが山村御殿まで行ったと。それで一体何人どういう信仰だと、天皇の先祖の神などは説いていない、私は南無天理王で天理王になって人助けするという教理を説いているんだと、何十助けをする心定めだと。で、仏教系であるということを明らかにした。取り調べているのはお寺なんですね。で、取り調べ官はお寺を潰して神道にしたいと言っている、天皇政府の役人というわけです。で、そこでもって私は仏教の経文に出ている難事を助けて理想的世界を作った天輪王の、その教理を教えて天輪王になるお勤めを教えていると。それじゃあどういうふうに教えてんだと。天輪王になるお勤めはこのお手繰りで、言葉も身振りで表して、音楽でムードまでできておりますというので、お手振りを欲だりのまでやる。もうそれで分かった、神道でないこと分かったと、やめと。けれども取り調べしているのがお寺ですから、お寺の庵主様は伏見宮文集上明治天皇のおばさん、お寺の尼さんなんだ。で、尼さんがお寺に住んでいるのに仏教潰せと天皇政府がやってるんですから、そこで取り調べて、それで仏教の立派なのを中山美希が堂々と言ったんですから、お茶お菓子を出すと、もう残忍扱いじゃないということになって、それで帰られたんです。けれども、その中教院で県庁が取り調べた、中教院じゃない、山村御殿で県庁が取り調べたということで、これは中山美希の一派は天皇政府の天理人道教育に反対している一派であると。それじゃその信者を全部呼び出せというので、中田辻もう親様の弟子がですね、呼び出されまして、あの中教院という、これはあの書類を出したのは小教院大山人じゃない、その小教院というのはどういう制度かというと、東京に大教院という天皇神だと教える、神話を教える大教院を作った。それで神社の神職はもちろんのこと、お寺の坊さんに至るまで天皇が神であるという神話を教える宗教統制をやるというのが大教院制度で、その大教院を置いたのは芝の増上寺、今の徳川幕府の代々のですね、将軍の墓所であります増上寺に、これは一番権威の高い江戸のお寺です。そのお寺に大教院を置きまして、仏像をどかしまして、アマテラスお御神を祀れと、天皇が神であることを教育しろ、で各府県に中教院を置いたと。それで各郡地域地域に小教院を置いた、まあ郡に一つとは限らない、小教院をいくつも置いたわけです。で、まあ差し当たり最初に、県に一つ、どんな郡にも必ず小教院を置くと、でそういう段階で大和神社が小教院で、中教院へ、ね、呼び出されたと。その時にですね、中教院呼び出された時にですね、本部では 青年会、これ青年会編纂ってことになる。青年協定29なんですが、天理地教青年会が作ったことになっている、まあこれ本部出版部がですね、天理地方社が印刷して発行書は青年会本部ということになっています。教会本部はその中教院の場所をどこであるかと写真入りで紹介してる。これは奈良の紀州屋敷、紀州というのは紀伊大納言の屋敷が奈良にもあったわけです。で、江戸にももちろん紀州屋敷がある。本当は和歌山の城ですね。それで奈良には紀州屋敷もそういう大きな大名、まあ、特に奈良はすぐそばが紀州ですから紀州屋敷というのがこうあったわけです。場所は、この通りをずっと行きまして奈良の循環道にどんとぶつかった左行ったところです。で、こういうふうに本部が捉えておりましたから、いつもと文社と保存会で毎月史跡見学をやっておりました時に、これに従ってこの場所がまだ門が残っておりましたんで、何度か見学に行きました。で、ここは教会本部が紀州屋敷に中教院があって、それで親様の弟子たちが呼び出されたと大体言っておりましたから、そのつもりで私らが思い込んだだけではなしに、ずっと以前にですね、油かきと油絞り屋の勝次郎さんという、まあ、裏の家業はヤクザの大家君がですね、中山美希が神様と言っていたのはこれだという画像を、トガシ屋の神様の画像というものをこの屋敷の中にこう飾りまして、それで天理教は神様の姿を見せないけれども、ここでは中山美希が神様と言った戸橋の神様を見せてやると、こういうのを商売やったわけです。奥目さん担いで天理を続けるように作った、ここに。それでそういうところですから、私らもここへ親様の弟子を呼び出されたと思い込んでいたんです。ところがだんだん詳しく調べてまいりまして、天理大学の先生で畑鎌さんという人がこれ詳しく調べました。そしたら中教院が移動してるんです。最初にできた時はこの紀州屋敷でもってですね、こういう紀州屋敷に、なる中教院はですね、どういうふうになっているかと言いますと、7年12月25日に呼び出された。12月25日です。ところが中教院はその移動がですね、12月17日から19日の間に移動のお祭りをやった。最初は12月17日以前は紀州屋敷なんです。この日に移動をいたしまして、言ってみりゃ大教員の神様が移動したと。みんなそこに、まあ、お供えも遠いという指令が公式に出たわけです。それで移動した先が興福寺金堂。金堂というのは本堂のことですね。なら興福寺は大和一国を興福寺の勢力がずっと支配して、それで筒井純慶というような有名な武将でもこの興福寺の勢力に対抗して自分の領地守れないというので、自分のあのお大名の筒井純慶がですよ、自分の領地を全部興福寺に寄付いたしまして、興福寺から興福寺領のそこをお前が治めろという任命をいただいて安泰だったというのが筒井純慶の傍観 航空時防寒水準計という存在なんです。それほど大和は航空時の勢力が強かった。だいたいここ油絞りの工場部営業権を許可したのは航空時一乗院様だ。ここからのまあ、何パーセントかその時からは分かりませんけれども、ここからの売り上げの何パーセントかを航空時一乗院へ持っていくということでこの営業が許された。ところ大名寮より営業の率がいいですから、瀬戸内海の菜種を集めてここのまで大和川をどんどんどんどん遡りまして、ここまで運んできて絞ってまた大阪堺へ油を船で運んでも儲かる。税金は安いからな、お寺の領地は。でそれでもって油絞りの商業土地が発達いたしまして、親様はご生前当時は諸屋敷村なんていう地図はございません。一本村の地図の端っこにちょんと三島村が出ているというような状態でした。でその栄えているのはそういう航空寺の支配なんですが、その航空寺が大和一国を支配していたというその本堂に仏像を担ぎ出せと、ここに天照総御神はじめ神々を天神地位やウェルズの神の代表的なのを祀る仏像を担ぎ出せ、天皇国家の宗教統制の役目にすると、この3日間ですね、この3日間で移動するお供えを持ってこいという指令が書類がだんだんはっきり出てきたわけです。そうすると25日に親様の弟子たちが呼び出されたのはどっちかというと興福寺金堂なんです。これは場所違ってる。でこの時に戸頭の神様と言ったのは偽物じゃないの。修二さんが、これは13年のところでもうちょっと詳しくやりますけれども、だからあっさりですけれども、修二さんが金剛さん熟寺の住職頼んでですね、それで金剛さん住職っていうと坊さんでお経の説教するんだろうとみんな思うんですが、近く見ると昇降儀って書いてある。天照総御神が世界を支配する神様で、天皇はその子孫で、天皇は神様だぞと教える役の肩書きがついてる。でその昇降儀木村修典が来て戸頭の神様だって書いたのが、蛇がとぐろ巻いてるうち人形、人間の顔が乗っかってる、そこにある絵がそうです。その左側がそうですね。でっていうのは右側にある、そこの右側にあるですね、吉田神儀官僚が天皇の先祖の神々の絵と言って江戸時代から見せていたのが民間の絵です。それに似せて勤め場所に志村木雄亭という坊さんが戸頭の神様だと言って神様の姿を描いたのがこちらです。偽物を見せたんじゃない、修二さんがお屋敷を飾った本物をですね手に入れまして偽物にしたんです。でけどもそんなもん見るもんも少なくって、潰れたという、そういう歴史がこの州屋敷にあるの。これみんな本部の発表で勘違いしてたんですね。記録が出ましたら興福寺金堂へ出頭したんだ、まあ、その神道の教育はせえというこの圧力が興福寺金堂で行われていると、天皇神と教えろという天理人道教育が山村御殿で中山美希何を教えてんだと、お寺でもって仏教を指定して天皇神様と教える教育を強制する取り調べと、こういう姿が天皇制軍国神国家の無理の実態なんですね。でそういうのをよく理解してほしいと思うんです。 で、ここに呼び出されまして何をやったかと、大社の神を祀れと。これ大社の神を祀れと言うんですね。お屋敷に勤め場所に祀ったのは天皇の先祖を祀ったと、お祝いしている。で、そこの中山美希の信者をですね、集めて神話の教育をいたしまして、これは素直に天皇が神である、天皇の先祖の神々を祀っている氏子、純良なる天皇制国家の国民であるという守り札を出す権限がお屋敷にあるわけです。勤め場所の天領明神という神社に権限、それでそれを取り登録したり守り札を受け取って氏子に渡す役が校長なんです。この法律が先月読んだと思うんですが、こういう役ですから、主屋敷村の戸数が21個とか24個しかないのに、親様の弟子たちを全部並べましたから150人も純良なる天皇を神とする教育を受けたる領民省ってあるんです。住民省はいいか悪いかは判断しないんですが、領民省というのはこれはおとなしい天皇に服従する、天皇を神と崇める人間であるという証拠守りと、これを出すのが中山修二の役で、三島村だってそんな人数いないんです。三島村の校長は足立さんなんですが、三島村より主屋敷村の方が、江田村の主屋敷村の方が偉いと。550人も集まったのもないんです。で、その講習会やるときに、三島村は国つかみでした。おとぎ村も、おとぎ村のおとぎ村も国つかみでしたけれども、天皇を神と教えるという、この天つかみの尊厳を教える講習会やるために、どういう手を使ったかというと、国つかみの神社で天つかみの尊さを教えるなんておかしいですから、強制的に春日大社の御分霊を祀れと、三島村の三島神社じゃなくて三島村の春日社、おとぎ村の春日神社という名前で、これは天皇政権の武官2人と文官雨の小屋根と、それから助官1人が春日大社ですから、春日社にして、それで天皇の尊厳を講習会やったんですが、諸屋敷村の講習は春日大社じゃないんです。天領明神の方は天皇の先祖そのもんですから、格が高いって、校長中山修二途端に胸を張って、周りでもそのついできない存在になっていたんです。で、それをそんな教育はやってませんよと山村御殿の取り調べで答えて、そうじゃ年寄り除外して役員たちみんな大社、春日大社のって、何しろ藤原氏奥家さんたちの先祖の雨の小屋根の御事で春日大社なんです。興福寺は藤原氏の氏寺だったんですから、奈良県の支配は何て言ったって藤原氏奥家さんたちなんです。ですから中教院に興福寺に行こうが、春日大社の神主さんに坊主さんがなっていようが、藤原氏万能ですから、天領明神なんていうのを中山美希があんなの嘘だと言うならば、改めて春日大社の神を祀れと、そして天理人道教育、天皇が神様で天皇の世界支配が天理である、それを命がけで行うのが人道である、この教育をせえと改めて言われたんです。天領明神 春日大社より格の高い天皇の先祖を祀るというので格の高い古城になっちまってた。周りの村のよりはるかに氏子の多い服従する民を多く抱える天輪王明神の神社でもって、その氏子を抱える古城中山修二、大変に天皇国家では偉い、周りの村中より偉い地位にいっぺんに上がったと思ってるのに、そんな神祀ってないと思います。小教員が申し入れた県庁でそんな神じゃない、天理になって人助けするんだ、私は仏教だと。それじゃ改めてこんな大勢の古文を持っているならば、天皇政府の一員にするために主屋敷村に今度春日大社の神祀りやと、こういうわけです。大社の神というのは 神道のことですね。大社というのは周りの寺、あの村々全部春日社祀らされましたから、お前とこも天領明神を祀ってないと三木が言うならば、改めて春日大社の神を祀って天皇神だという教育するなら続けさせてやろうと。とその役員さんたち、口を揃えてノーって言ったんです親様の教え通り天皇神だなんていう教育は、親様の教え守ってそんな教育をお断りします。天皇政府の中で、新たにできた天皇政府の中で天皇神じゃ神ですと教育をするのをノーと言ったんです。それでそれがきっかけで天皇神と教える教育は崩れた。もちろん中山美紀の弟子150人だけができなかった。その時期に同じように本願寺の信徒が浄土真宗の、まあ、門徒というんですかね、その人たちが他のお寺は天皇家から禄もらったり援助もらったりして栄えていたんだろうけど、私たち本願寺は天皇政府の弾圧受けても仏教の真理でやってきたんだと、それが月給も領地もくれないのに何も天皇神様ですって坊主の私たちが言うことはない、根性決めましてっていうのは、金をもらって操られていないものは強いんです。わずかでも自領南国なんてもらったり給料もらってる盆さんだったら、天皇政府は天皇神と教えろって言うと屈服せざるを得ないけど、弾圧受けてる方は本当言えるんです。ですから給料もらわないで仏教を教えていた本願寺浄土真宗の門徒たちは、天皇神と教えたら我々の今までの説教できなくなっちまうというので拒否した。お寺全部で天皇神と教えろと政府が圧力かけてるのに、浄土真宗が抵抗したっていうと、これは崩れちゃうわけです。日本の全体から見れば浄土真宗が抵抗してる、中山美紀の弟子たちも天皇神とする教育を反対してるっていうわけですが、親様の方から見れば親様の弟子たちが、私たちが天皇神とする教育を拒否したら、本願寺の坊さんたちもみんな言った、それで天皇政府の天皇神とする教育が崩れたという思いになるわけです。で、それで大教院解散、芝の増上寺にどけた仏像を持ってきまして、天皇神とする教育が東京の芝増上寺でやめ、大教院制度が潰れたという大きな事件の、まあ、いわば引き金になった、表立った事件がこの中教院で、大社の神を祀って天皇神と教育しろ、天理人道教育やれ、それに対してのと言ったのがこの事件なんです。これは小さいことじゃありません。広報教室にはちょっとおまけみたいに書いてありますが、日本の 思想界にとっては大変大きな事件であったわけです。で、その翌日に親様は赤清めされた。神とは月日の理である。村長さんが村民を支配する氏神氏子で神様だ。暴力団が村々から収穫物を召し上げた、それが支配者だ、神様だ。そんなもの神様とは教えませんよって親様の。これからは神様とは言わない、月日の理という。月日の理というのは太陽と月と思ったら間違いなんですよ。天地実月神羅万象、すべてのこの世界の運行の真理を神と尊う。これが親様の月日の理という宣言です。神とは月日の理のことを私は言うんだと。支配者などは神とは思わない。人民を監視して後ろから付きまとって、こいつ悪いことしたから病気にしてやれ、殺してやれなんて裁く神なんか、そんなもの尊ばないっていう親様の宣言です。この自然を整然と運営している支配している真理を神と言っていたんだと。神という言葉は天神地義だけを神と言うんだ、天皇家の名簿に書いてある神社しか祀らせないと言われている人に、いや神って言いませんよ。小中生き物を何と思っている、中に月日がこもりるぜと宣言したんです。それでこれは実は赤木用意したのは11月15日山村御殿へ行った日に赤木用意してたんです。というのはこの北山と一帯は松尾寺の、まあ、いわば宗教支配を古代から受けておりまして、この辺のお年寄りがいた家を行きますと、我が家にも赤木があります、我が家にも赤木がありますと、鑑定してください、いつもと文書の先生って言われました。言ってもうやうやしくという割にはタンスの下の方に入っている赤木をですね、取り出してゴミしてもらったんです。綺麗な刺繍があったりなんだりして、これ親様のと違うな。親様のは紋付きっていうのは赤く染めてそれから黒く染めるとムラがない、青く染めて黒く染めるとこれもムラがないと。で、赤下地で黒になったのは血が立つと羊羹色になる。で、まあこういう、まあ、紋付きの黒ってそういう性質があるわけです。その黒に染める前の赤に染めるのは紋付きより1段階染め手前です。それを召し、そういう染め方のお召しになってたのが赤木です。贅沢で赤木着たんじゃないんです。紋付きより1段階染めの手前なんです。で、その赤木を着ている親様が、あれ、これは刺繍があるぞ、おかしいぞ、襟にすごいのがある、おかしいぞってよく聞いてみたら、松尾寺にですね、もう77歳木の陣お祝いになりますと、頭巾から足袋までみんな赤木を着ましてお礼参りって言うんです。で、親様もその地域の人ですから、みんなが赤木をお召しくださいと作って、もう11月15日七五三の日にですね、赤木を着る風習があった時、山村御殿大家さんを呼び出されてますから、この時は黒紋付きで行ったというふうに伝えられてるんです。山村御殿までは。それで中教院に役員が呼ばれて、国の方針で天皇を神とする教育はお断りと宣言した翌日に、おやさま赤木を着て、私には 支配者の神なんかを尊ぶことを教えていない。この天然自然の理、天地実熱神羅万象の理を私は教えているんだ、真理の社である、とこういうふうに宣言をして赤きを召された。でこれはあんた方も今まで中山修人の斡旋で天輪王明神の神社から出る真面目な神道の神道であるという、神道の神道って言うんですよその証拠の守り札、氏子札が今度出ないわけです。校長中山修二今度時にもうクビになりますから。私は証拠守りは天の神とすることを教える人の証拠守りではないと。宇宙の真理に従って助け一条の心を定めた証拠の守りを、その赤木を着ている私の切れを切り取って親様と同じものを着て同じ頃になって通るんだと。で月日の理の社と命名の社という自覚を持って通るんだ。助け一条で月日の社になった証拠に同じものを着て同じ頃になっているという赤木を証拠守りとして出すと、これが証拠守りを出したということなんです。赤木着用の理由です。とこのこれはですね、大変なことが、で、真理が収まった証拠と。で、お勤めの教理を理が神というんですよ。ここのところは、後でもってちょっとまとめて話しますけれども、その真理を理解し、勉強した人間に授けを渡すっていう、言っていたわけですよ。それで真理を理解したもんが、自分の心の中に真理を理解してこれが正しいんだと思うと、人間はまあこれ、まあ、簡単なのはこのカードの裏の言葉です。調和の中から命が生まれた、調和が崩れると死んじまうと、調和をとって生きる、調和をとって喜ぶ性質がある、どの生き物にもという、これが月日の理です、真理です。でこの真理をじゃんとこのように収めますと、俺は助け合っていねえなってこうなるんです。喜べなくなっちゃう。助け一条の本性でと思ったら、良きづくめの世を作る何十らしくの生きがいで良きに暮らすこの私なのに、人の隙を見て困らしちまった、あの人を痛めてしまった、両親が痛むんです。真理を知る喜び、真理を行う喜び、真理を知らせる喜び、真理を知らせる人を育てる喜び、この崇高なる喜びの道を教えた。これが良心に従って生きるということ、月日に従って生きる。それに外れて人を困らしたり痛めたりすると、良心が自分を責める。これ月日が月日の心に外れた自分を責めるんです。月日手入れというんです。自分の良心が自分の間違った心を責めるのがお手入れでありまして、私の外にいる神様がお前はけしからんと悪いことしたから悪い病気を与えるというのは、これは今までの拝み祈祷の支配者の神の考えです。親様のは、自分が真理を悟ったら真理の社、自分は自分の良心が自分の間違いを責めるんです。真理知らない人間は間違ったことやってたって責めません。天皇が世界支配が真理だと思い込んだ人は、 天皇の言うことを聞かない、もう天に代わりと封印を打つ、ドンドンと人殺してもちっとも良心たまない。だって自分の本性っていうことになると、自分が切った傷から血が出て子供を抱えながら親が死んでいくなんていう姿を見ると、いくら天皇が世界支配するのが真理だ、これに従えば喜べるなんて言ったって喜べませんよ私は、という本性が自分を痛める。これは良心に目覚めた姿だ。良心をごまかすのが手に変わって踏み合わす観光の声に騙されてどんどんってやっちまった。こういうことが軍国主義時代というものが起こってくるわけです。まあ、こういう例を引くと、何を正しいかと思案して心を定めて生きることが大事だということになるわけです。まあ、それは後でその仕組みまとめていますが、その後に地場定めをしているわけです。これ8年6月29日、陰暦5月26日に地場定めをいたしました。でその地場定めした時に、親様の教えを聞いて助け一条に布教していた人たちが親様のそばにいて、そしてここで真理を教える場所を定める、官老台を据える場所を定めると。これはちょっとお屋敷の地図、まあ時間取るから後で見ましょう。お屋敷の地図を見ますと、その当時通場所がありまして、門屋が工事がどんどんと進んでいた時です。でそこに立ちますと、ほんのわずかのスペースしかございません。中山そこのとこ歩いて、ここに鳴り物置かなくていけないね、勤め人で官僚でやったら、そこ囲んでやったら、これは勤めしなくちゃなんない。で広さもですね、津波橋を作るとき一坪四方のものを建てる、一坪四方っていう、正確に一坪四方っていう広さ分かりません。長さだか何だか分かんない。で本部は一坪四方、花崗岩でこう石で枠を作りまして、黒い石を敷いて、ところがお勤めやりますと一列済ましてて、ちょうどみんなの手が触って官僚台囲んで世界6時に踏み鳴らす手をやりますと、ちょうど段違いのところに行っちゃう人もいるわけです。お面かぶってそんな危なくしゃあないから、後ろに下がってお勤めやると、こうやったって手触らないという実感がないお勤めに今本部はなっちまってるわけです。で一坪四方っていうのを今回韓国でもって一坪四方っていうのを天理大学で学んで、ここで修行したキム・ハンギルさんの指導でもってですね、官僚台の周りに幅6尺ですね、それを3尺ですね、それ倍の6尺にして、ずっと六角の黒い石を置いたんです。直径6尺の勤めの場所と黒い石を置きました。もう一つの考え方は、半径6尺というと、お勤めのスペース全部だいたいこの大きさ、半径6尺ですと、お勤めの時後ろのかかとがその古い石のところのいっぱいです。直径6尺ですと、前に出てその先が黒い石の線になるわけです。2つの理解ありますけど、大体一坪四方って曖昧な表現は、お勤めやってみますと一軒の半径でぐるっとやって、そこに6人でお勤めしたい、後ろに8箇所に印つけて、そこが各神楽の時の8人の場所だというふうにすると、これは非常に勤め場所としてやりいいなということだ。まあこれは余談ですけれども、これから勤め場所を作るのに大いに参考になります。これは本部の後ろさんに習ったんです。つまずいて転ぶといけないから、まあ、両方って、まあ、平らにしてあるわけですね。まあそういうことで、地場というのも地場探しじゃないんですよ。 親様が定めたんですよ。お勤めの官僚台の地場なんです。トントントンと歩いて、そしてここに官僚台してると、ここでお勤めするな、ここでみんな、ここにみんなが見るな、まあ、あの門屋のとこ行ってみますと、今勤めているようにしか人員配置できません。そんな広いところで定めたんじゃないんです。で、その官僚台の地場定めというより、官僚台勤めの地場定めです。これはそこをはっきりさせないと悟り違いが出てくるんです。悟り違いが出てくるんですと、それがですね、悟り違いが出てくるっていうのが、の手くれこだ、ちょっと見て、大きさに、うん、急いで持ってって邪魔になんない。いや、もう向こうが持ってって、うん、で、まあ、地場定めっていうのは、元の地場をも 何億年も前に人類発生した地場を探してんじゃないんです。そういう元の地場を探したんだというような場面を書いちまったのが、この広報教祖年の地場定めの場面です。そこのところを見ますとですね、その歩いて足の止まったところに地場を定めたって言うんですが、夫のやる場所を選んで官僚台、そこで地場です。そしてそれはですね、どういう問題なのかというと、人間がを始め出してある場所なんです。人間というのは、親様の定義は、人間というのはですね、生き物すべてが出来上がった、成熟したのを人間を始め出したと言っているんです。人間の元であります原生動物様、小さな生き物として始まったと、ドルミナカのことなる人言っているのは、まあ、今で言えば小さな単細胞動物ということになっている。それがだんだんと成長してみまして、魚類みたいな格好になり、這い上がって両生類からですね、爬虫類から哺乳類になって、それでまあ 人間に今の姿になった。どんどんどんどん、どん、親様の教えているのは生きっぱなしなんです。親からこう、ここからも生きていますよと、生き続けですよ体は。これ官僚台で教えたんですよ。実は帯や許しというのは官僚台の教理、人間の体は男親から半分、女親から半分、生きたまま結び合って、そして新たな人格であんたのお腹の子で育ったんだから、死の世界からもののけだの神だとが恐ろしい手続きを経て命を持ってきたんじゃない、死んだものに生き返ったわけじゃないというのが官僚台の教理であり、これが親様が教えた体と魂との問題なんです。で、今までは体が朽ちても魂が残って、その魂が通り返しにふさわしい体と境遇を得てまたこの世に帰ってくるなんていう教理を説いたのがヒンズー教、釈迦以前のインドの宗教の主流でした。4000年以上も前から説かれていたのがそういう考えなんです。まあ、今経典で勘違いしているのは、これに後でもって言いますが、 今の経典は占領軍マッカーサー司令部に占領されている時、それに合わせて日本が戦って圧力を加えた地域の宗教が並べて書いてあるわけ。まず占領している一神教キリスト教に似せた、この神道の理解になったらそれに似せたのが第一章、一人の神様は党の働きを持っている。そういうふうに、まあ、これ後で時間があれば、これは毎度繰り返す格好になりますから時間があればですけど、今の経典は占領中に自分を日本を占領している神を前編に書いてある。それで、まあ、よくね、で世界中の宗教を全部並べて、これ天理教の教科書ですと、気に食わなかったらどこでもカットしてください、天理教団を教えますと出したのが今の経典です。その前に心柱の答弁が見事だったんで、マッカーサー司令部は全部通しちゃった。その準備をですね、新聞社さんはじめスタッフが東本の会長宅に泊まって、マッカーサー司令部や文部省と交渉している。その時私は会長宅の会長当番やっておりまして、そういう人たちのいろんな手伝い、布団敷いてお休みいただいたり、風呂に入ると背中流したりということをやり、紙持ってこい、ペン持ってこい、リク持ってこいというと、そういうのをやって、そのマッカーサー司令部に経典公案を出して通るか通らないかという交渉をやっているとき、私はその場におりました。それを書き直すほどの、今ならやらせてもらえるかもしれませんが、当時は書き直すほどの、うん、ありません。私も19歳でしたから、背中流すくらいが私の仕事だったわけです。それでそういう手続きを見ておりますから、これは占領政策の、ま、GHQ のですね、宗教政策によって教規が作られ教典が作られたということが、ま、実感で私はあるんで、それを知らなければ今の教典が正しいと思っちゃう人がいる。でその第7章はヒンズー教の教理が書いてある、インドので、それを天理教の教理と思い違えていて、とんでもない大きな考え違いが起こっちまってるのが、今10月26日の天理事故の問題になってますから、これは後で別項目で、ま、やらせていただきます。で、まあ、そういう、地場定めが、まあ、そして行われまして、これは地場定めで染め場所を決めた。でその時も親様のお勤めを教えられた、親様がお勤めを教えられる、それを理解し人に伝えて勤め人数を要請して、そして世界に真理を伝えようという人たちが、まず磯本に嫁に行っていた小判さんを呼ばれ出されました。身をもの姿でもって地場定めに参加しております。一枝村の与助さんとか、誠に、神道とは違う人たちが親様の、地場の理、勤めの理を真理神とする人たちが親様のところに参中いたしまして、地場定めを行っております。でこの時に修二さんも参加してません、山沢さんも参加してません。で後に山沢一族が書いた時、高官さんのところに、高官さんや堀内さんが親様のところによって地場定めした、そんなものはもうほとんど重要な意味を持たないような書き方で、前から決まっていたの、歩いて立った足が止まったからそこが地場だなんておかしな話を見ていたように書いているのが広報教祖です。見ていなかった人の思想が書いてるんです。そこのところは地場定めと地場探しとは違うということもはっきりと知っておかないといけないんですね。でその後に 小寛さんがその親様のために六条の掘立て小屋でもってですね、その場所から追い出され、小寛さんが生き延びて嫁に行ったら、その綿蔵と称している納屋まで壊されて、たった六畳一間の狭いところで親様が細々暮らしていると。こんなことで申し訳ない、せめて親様がゆっくりトイレ使えるような場所を作らなければ申し訳ないと。庭にある掘立て六畳には便所もないんです。それ親様がゆっくり足伸ばして便所も使えるような門屋を、本当に人の住める門屋を作りましょうと言って作ったのが8年の門屋の普請です。でその座敷が出来上がってまだ使ってないという時に、親様は県庁に呼び出されるわけです。で県庁に呼び出されたのが9月24日、親様と修二が呼び出されました。まあ、結局その主事のあれですね、あの校長廃止、まあそれの確認ですね、それに関連して県庁に呼び出された。主事は病気って言ったら、もう校長首になるの分かりきてから、もういやって言って行かないわけです。で辻さんが親様と一緒に県庁行きました。それでその経緯を調べられる。今みたいに15分で自動車で行かれません。県庁は興福寺です。で場所は今度の場所ではなく一条院の場所、今裁判所になっているところが県庁でした。でそこで取り調べるんですが、今みたいに自動車で通うわけにいかない。すぐ県庁の脇に久慈宿豪宿坂井虎という宿屋がある。大抵宿屋の主人が大所屋も務めてる。まあその頃大所なんて言葉ありませんけど、でそこに泊まって親様も辻さんも取り調べを県庁で受けている。その時に小寛さんが亡くなりました。取り調べられているとき、これ県庁に行ったのはですね、9月24日は院歴、それで25日が院歴の8月26日に当たるわけです。これはもう一種の嫌がらせですね。親様26日の前に県庁を呼び出して奈良に止められたさって交流じゃないですよ。坂井虎という豪宿に泊まってる。それで地場定めをした後ですね、小寛さんは帯屋許しを出した人なんですが、鍛冶屋は帯屋の風習を重視するところで、鍛冶屋の女房になったからにはお産の風習を守ってもらおうという鍛冶屋の主、夫になった人の、まあ、圧力でもって、親様は昔からのお産の風習を守らされて、お産の間違いで早期発生した。大体これは働きすぎ、これは先月お話ししましたね。でそういうあ の, ので小寛さんが、早期発生で空っこ、まだ子供が産道に行かないうちに羊水が出てしまう。女の方ならこれがどんな重大なことか分かると思います。でそういう状態で戸板に乗せられて、まだ親様のために立ちながら使っていない門屋の座敷に小寛さんが入られる。それで私が教えてきたお勤めを私の目の前で定めた地場で勤めてくれという小寛さんの切なるお勤めの咳込みでもって、それでみんながこの26日に初めて勤めの地場でも自分と定めたところでお勤めを務めました。そしてその1日置いた院歴26日、9月27日に小寛さんは亡くなるんです。まだ県庁の取り調べは続いておりまして、
その合宿に泊まってる、宿屋に泊まってる、知らせが行きました。おやさま夜でも人力車走らせて帰ってまいりました。特にお許しいただいてなんて、さもこれ交流されたか留置所入ってるみたいな書き方してますが、宿屋に泊まってるんですから、特にお許しなんかなくたって、股間がなくなったって言ったら人力車で帰ってくるわけです。捕らえられたわけじゃありませんから、おやさま。そして帰ってまいりまして、その時居合わせた、これはある大教会長さんのおばあさんにあたる方、まあ、私と一緒に塩化改革を目ずらえて働いていた生野大教会長さんの、まあ、今は前会長さんになったんですが、今本部員多賀先生ですけれども、その方のおばあさんにあたる方、おばあさんというのは小島の方から嫁に行った人もその大教会おりますから、おばあさんにあたる方がその門屋にいたんです。おやさま帰ってまいりました、小雁さんの額、指がね、めり込むかと思うほどギュッと押さえて、これが分かんなかったのかと残念がられて、それでその後で黒影だなとねぎられたということが語り伝えられてます。額を優しくなって早く帰っておいで、生まれ変わりの教説を親様が言うはずがございません。この興奮教祖伝では親様の教理を全部否定して裏切っているような書き方です。だから教祖伝として出すことを禁止すると二代神橋屋さんがおっしゃって、興奮とつけて赤い表紙もつけられない、そんなものが本当と思って読む人は騙されてるんですね。で、それが小雁さんが亡くなられた時の姿です。で、そういうところからですね、いわゆるその出直しの教理というのがこの出てまいります。みんな出直しの教理というと大きな勘違いをしているんです。経典七章は今言いましたようにヒンズー教の教理です。で、それをもう一度見直してみたいんですが、関連いたしまして、ここに手元にですね、四天という天理寺法の社説の性質の文があると思いますが、死生観と宗教を考えるということ、そしてこの天理寺法は第一面に大学院の設立を申請したという死生観を教理をはっきりとさせるという書いてあるんですが、今の教典を廃止しなきゃ、これ大学院なんてやったら大きな矛盾で天理教を吹っ飛んじゃうほど矛盾が抱えられているんです。でもその点がですね、この死生観を考えるという視点の中では、ここでもってですね、問題は本教における出直しの教理に基づく死生観がいわゆる現行のホスピスというものに馴染むかどうかであると問題がこの2段目のところに、4行目のところに書いてあります。本教の死生観、出直しの教理というのは実は親様の教えじゃない、経典七章は輪廻転生です、神宗教です。これが経典七章の書いた神宗教の教理です。死んでも魂があって、それで45日は宙に浮いていて、7日のごとに裁きをして、それでどこ生まれ変わるが通り返しが決定して、それでまたこの世に帰ってくると、誰々の魂が通り返しをするために体を得てこの世に帰ってくるという 教義です。でこれ仏教が出てきたのは、みんな罪を裁く神がいるんだぞ、通り返しをする神がいるんだぞというと、自分が通り違いしたことがこれが返されるんじゃないかという、この恐れでもって支配者の言うことを聞くようになる、こういう教育なんです。ですからその教育された人は、俺が人に知られないように悪いことしたけれども、これ必ず返されるんだって罪の意識を持ち続けるわけです。だからこの世に帰ってきたくない、この世に帰ってきて通り返しさせられたら苦のシャワに決まっていると、これが釈迦が捉えた苦のシャワという意味ですね。結果は差別社会の苦しみなの、生まれ変わりがあるということが苦しみなんです。ホスピスはあんたが通り違えたことを通り返して苦しむんですよと言ったら、死ぬのが怖いというのに決まってます。安心して死ねません。閻魔様が裁くんだと安心して死ねません。はっきり言って旧約聖書でキリスト教やイスラム教では本当のホスピスはできない。神が裁いて天国へ行く、悪いことをしていたら地獄へ行くって、互いに助け合って喜ぶのは当たり前と思ってますから、自分の記憶に残っていくのは人を苦しめて自分を両親痛めたことが記憶に残ってるんです。その罪をいちいち神に裁かれて地獄へ落とされる、その地獄は永遠に苦しむんだと聖書に書いてある。カトリック教会説いていると、そんな裁きというものがあったら地獄へ行くのは必要だと、人の命を奪ったら、虫の命を奪ったら、肩叩いたら地獄を落ちるんだ、こんなんで殺しちゃいけないぞ、すまに服従しろには、人民のやる気をなくして服従させるにはこれ役に立ちますけれども、一人一人が勇むのには邪魔になるんです。もちろんこれから死んでいく人が心安らかに、お前罪を犯していたら地獄落ちるんだぞ、イエスにおすがりすると天国行けんだぞ、おすがりします、入信のお布施よこせってなもんねんが、今の宗教の浅ましさの姿です。これでは本当のホスピスできません。裁きがあると言っていたら、死後の霊魂が通り返しをすると言っても安心して死ぬことできないんです。天国行く地獄行くと言っても安心してその死ぬことできないんです。ただごまかしは、私の言うことを聞いて服従を誓うと天国へ必ず行けるぞって、本当は信じられないようなバカらしい教えが、まだ私の罪を知りもしないで先に死んじまったイエスが、私の罪を先に死んで償っているから、イエス様におすがりすると言えばということは、代理の牧師さんの言うことを、神父さんの言うことを聞くと言えば必ず天国行けると、これは欠点です、はっきり言います。こんな教理心から信じられるわけがない。ですからキリスト教の教理でホスピスはできないんです。もっと神通教の教理で安心して死ぬことはできない。その苦しみをなくすために釈迦が何を説いたのか、人が死んで魂が残って、まあこれが精神というが心というが、日本語はいくつにも言い換えますけれども、翻訳したら自由ですね、どの言葉を使おうが、肉体体身体というが、心精神スピリットというようなこれ心と体、肉体と霊魂という、そういう対して捉えてるんです。でこれがですね、釈迦が言ったのは、 なんで苦しんだ。それは罪の通り返しのためにまたこの世に帰ってくるという迷信を信じているから苦しい、死ぬのが恐ろしいということなんだよと。罪を犯したやつは地獄を落ちるという迷信を信じていると苦しみなんだよ。すべて迷信をなくして素直にものを見なさい、考えなさい、語りなさい、迷信なくす勉強をしっかり修行しなさい。そうやってゆっくり考えりゃ、なんだこんなもん、生まれ変わって通り返すなんて、そんなことまるっきり、まあ、納得できねえじゃないかと、安心の境地を得ますよというのが苦からの解脱と。これを教えたのは苦十滅道です。今私が言ったのは釈迦の教えた極意です。師匠体と言います。それで釈迦死ぬときに先入観なくして真理悟って、これを言い換えると迷信をなくし先入観をなくしてものを見て真理を悟って真理に沿って生きれば悩みがなくなるんだと。大切なのは真理だと。怠らず求めようと言って80歳で時間切れになるわけです。怠らず真理を追求しよう、求めよう、それが幸せの入り口である、釈迦が言ったわけです。とそれに対して上様は答えを用意したんです。その答えは勤め乗りだよ、勤め乗りですよって言った。心と私たちは簡単に言ってますけれども、ここにですね、水と神とは同じこと、心の汚れを洗い切ると、こういうふうにも親様は言っているわけです。でこっちが真理なんです。人間の心はこの成人カードの中に書いてある生き物の共通性、調和の中で生まれ育って調和取ると喜べるという、この心本性の心の本当の姿、人間はどんどん生まれ変わるときに、生まれ変わるって生き続けていて形がどんどんと変わってくる間にゴキブリになったやつもいるし、私になったやつもいるし、親様の一列兄弟っていうのは生物学者が人類と言った人だけじゃないんです。全部兄弟なんです。ただどんどんどんどん数が増えて形変わって、いわゆる生まれ変わり出変わりという中で生きっぱなしなんですけれども、姿が変わっているうちに、変わるのにこと書いてミミズになったやつもいるし、私になったやつもいるわけです。これは30、まあこの数字なんかはもうどんどんと研究で変わりますけれども、今のところ30数億年前に生まれた命がですね、親から心を守と生き続けまして私にこうなっているわけですからね。でしょ。でそれがゴキブリから私までこうずっと違いますから、人間って言っても60億いて同じのいないんです。ですから表の方は全部違った姿です。この人間ぬくみので身振り、水気の身振り、ぬくみ、水気、息吹くが、みんな違う働きを主張してる。十人で表してますけど、万にも億にもですね、全部違うってことだし、生き物は全部違う。で今教育が 生き物はみんな違うんだ、違っていていいんだ、個性を伸ばせと。二本足で歩くのは便利になってるのに必ず四つ足で歩けって言ったら私はくたびれちゃうのね。四つ足で歩くのが昔の姿で尊いんだってなんてそんなバカなこと言っても今何を言うのかってことになります。人を苦しめるだけです。今の体に合ったように暮らすんだと。でその個性伸ばすっていうと勝手気ままの子供が育つって、さあ個性伸ばす教育で収まるんだろうかって教育学では今重大な。それじゃあ共通の孔子様が教えたことを守らして、親の言うことが知らんことでもはいと言えと言って自分が考えたことをやらすなと共通性に縛ったら、人間が人間らしく伸びることもできない。道徳教育が悪いんだ、いや必要なんだ、日本で世界中がやってるわけです。それは個性特異性、一人一人みんな違うということを、これが真理だというのと、生き物人類はみんな同じ心を取り方しなくちゃいけないという教育がそのような大切というのと、今でも大問題ですね。どうやって様が神楽殿で教えたのは、形はみんな違うんだよ、呼吸からあんた一列兄弟でみんなそれほど違うだろ、人間の中も違うんだよ、こういうふうに言いまして、本性は腸の中から生まれ腸から育ち、腸が乱れたら死んじまってんだから、腸の取れた人間が腸を取って生きる、これしかないんだよ、共通性を。そしてその共通性が権力者に従えば幸せだなんていうことを共通性と思うと、ブッシュ勢力とビンラデン勢力が殺し合ったって気が済まない。領有並び立たず、最後の一人になって初めて戦いがないんだというけども、これが幸せの姿って誰も思ってません。間違った共通性になったらダメなんです。親様の教えたのは、釈迦が到達しえなかった人間の本性は調和をとって生きる、どんな生き物もこれだと。反対があるなら言ってみなさい、こうなったんです。そして反対ないでしょ、助け合うと勇むんですよ。この個性を歪めずに抑えずに、それぞれの個性を発揮しても補い合いましょう、助け合いましょうという自分の本性に目覚めたら、みんな相手の個性を生かして、そのそこに喜びを感じる自分の本性見たら、個性を発揮してきて邪魔にならないんです。神楽殿で実感を味わってみなさい。勤めの理が真理で、人の喜び楽しみに生まれついたのはこの私という心を悟れないような間違った常識の中に育ってきたんです。三十数億年人倒したら喜べる、大体そういう真理の中に真理と思って育ってきちゃったんです。汚ればっかりで心に目覚めてないんです。その汚れの一種が誇りというふうに言われてますけれども、心の汚れな、心の汚れ洗い洗濯の水に当たるのが水と神、獅子の理、勤めの理で、水と神、これ神ってこれは勤めの理のことですね。三河浦歌の方は神と教えていたのに、明治7年に神と言っちゃいけない、天皇家の暴力主義が神なんだと言われたから、神なんて言葉使いませんって言ったんですから、今の人は水と神じゃなく、水と親様が教えて納得できたこの世の真理というんです。これが 先入観、まあ、誤れる先入観を誤った解釈、誤った認識、これを真理が洗い切るんだと。これはもう毎度繰り返しますけれども、物を持ったら豊かだというの、三大の心で豊かだ。よく考えると三大の心を持たなきゃ豊かになれない。これが心の汚れを洗い切ってる姿、勤めるに洗うんです。こういう風になった時ですね、本性に基づく心遣いだと誠という、本当のこと、誠という言葉は本当のことであり言った通りでございます。これは、ま、本性に基づく心遣いと言います。誤解に基づく心遣いが手に変えてるにおう通なんちゅう歌でもってどんどんって言っちゃうと、誤解に基づく心遣い、悪しき心遣いということになるわけです。で、まあ、はっきりこの心遣いとは何かというと、これが親様当時みんなが知っていた言葉で言います仏教常識ですから、これは助け合いの真悔ってこういう言い方、真悔ってこういう言い方、これ真悔、仏教では三脈三菩提とこういうことね、めんどくさいことばっかり言うなんて思ってた。真悔でいいんです。体、言葉と心、正しい本性に基づく真悔が誠と呼ばれて諌めるんだと。誤れる真理を悟り違えた、これ助け合い、こっちは助け合いですよ、あの誠の方は助け合いの真悔、これが誠喜べる。謝れる倒し合いの、これ象徴的です、倒し合いで喜べると勘違いした人の行い、言葉、心、このこれを心遣いと俺様は呼んでる。まあ心遣いというか、心は体を使って喋ったり行ったりするってやつですね。仏教道徳ばっかり教えられていた親さんの時代は、真悔って言っただけで分かるんです。それで色紙の理を教えている、これはお歌でしょ、言葉でしょ、文字ですね。いいわ、口は歌で楽しく歌う、口つけて、それを身振りでも身振り語でもって理解を自分に確実にし、人にも伝えてしまうと。時には体の一部で目に物を言わせて、ニコッとした目でもって助け合いの心を伝えてしまうなんてこともできますが、お筆先では物を言わすことなりって、お筆先言うとちゃんと髪の毛を思い出す人がいる、ね、推しでも物を言わすことない、これ拝み祈祷で嘘でおさじ集めっていう人は、私がお授けすれば推しでも物を言う、お筆先に書いてある真理ですなんて、これ曲解なんです。歪めて曲げて解釈、前後読みますと、お勤めに手をつけるって書いてある。真理を体で表すと、手をつける、手をつけるなりと、真理に手をつけてお手振りやれば、耳聞こえない人でも理解できるんです。推しっていうのは耳聞こえないんです。物を言えなくとも身振りでもって真理伝えられるんです。目に物を言わせるよりもっと正確に 手振りが誠を伝えちゃうんです。推しでも物を言わすっていうのは目に物を言わすよりもはるかに確実に間違いなく聞こえない人でも喋れない人でも理解し伝えられるという書いたのが推しでも物を言わすというあの言葉なのに、拝み祈祷の宣伝文句と取る人は一生懸命おさえさんぎりゃ推しでも物を言えます、もっとありなさいもっとありなさい、こんなバカなこと言ってお道を潰そうと思ってるわけじゃないけど潰しまおうとしてる人が多いんですね。だから悟り違いは非常に怖いから気をつけなくちゃいけませんと、こういうふうになるわけです。でこういうのをですね、これが本当にこっちの誠の方が真理に沿う方が道と言ってるんです。こっちが世界の常識、世界並みと言ってるんです。倒し合いの常識を世界並み、助け合いの真理に基づく生き方を、これを道と言ってるんです。で心と汚れた心、または心を汚す迷信、これを親様のお勤めをしっかりと学んで、しっかり思案して心を定めて、思案して心を定めてついてこい、聖は頼むし道があるぞよ、こういうふうに教えられているのがこの、心と心の汚れと、これは御神楽歌にはっきりと教えられているお道の教理。そういうことをしっかりと理解いたしますと、ここにですねディスカッションの中で仏教的な立場の表明として、末期患者が到達する心の安らぎには要するに涅槃の境地、死んだと何もない、地獄も天国極楽もないんだから安心して死になさいという境地がホスピスに一番大事、これはもう話し合うとそういうふうになるんです。とそれなのに今の天理教が経典7章でなんで親様の教えに背いて釈迦の教えとも反対のことをわざわざ教えるのか言うのか、これが迷いの元なんです。取り返しがあるということが苦の元、苦樹滅道の樹というのは苦の成り立ち点で、生まれ変わり出変わり通り返しをするということが世界的にみんなが知っている苦しみの原因、これを抹殺しなくてなりませんから、だから経典廃止が大事なんだと。大学院作ったって経典7章廃止してなかったら崩壊しちゃいます、大学自体が。あの経典を教えてるような大学では大学院作ることも反対、経典を廃止してお勤めに基づく親様の教理の徹底ということをしなければ、大学院作ろうが拡張しようがこの世の中に害になります、まあ、そういう点で私たちはですね、親様がお通りくださった道をしっかりとこれを正さないといけないと。そして断じ必勝と言って出世と言ったのは、名はたまえ早く見たいと思うならと、それで今なるの腹見ているうちなるは何と思って待っているやらという、この問題はお衆さんが生まれ変わって女の子たまえになったと今本部解釈してますが、あの時妊娠していたのは男の子で、12年まで生きて死んだ時地上同時という戒名、これは男の子の戒名です、で亡くなっております。それでその後に妊娠して生まれたのが10年に生まれた女の人、町という名前で親様時代戸籍名も残っておりますが、親様亡くなってから、新之助さんと結婚する時玉江と戒名して、玉江というごぼう堂さんと言われている方は、お筆先に今の腹見ている音は違います、そこをはっきりと このことも生まれ変わりの教理なんかではないと。 今お衆さんが生まれ変わったと言ってますが、これも疑問であるということをですね、もう一度しっかりと、お筆先に嘘があるんじゃなしに、お筆先解釈に嘘が紛れ込んでいるということをしっかりと捉えていきたいと思います。今日はこれで終わります。質問がございました。実は今質問が手元に緊急な重大な質問が届いてるんです。で、天理教徒にこの名前について、この天理教徒に名称は親様の心にかなっているんでしょうかと、まず質問があった。